今日はナホム書第2章です。このところではニネベの滅びが語られています。一節を見ますと、追い散らす者がお前に向かって登ってくるとあります。これは東の新興国バビロンのことを意味していると考えられます。そして3節に、勇士の盾は赤く染まり、兵士は灰色に包まれる。おそらくはバビロンの兵士たちは赤い鎧を身にまとい、そして二年目の町を襲ってきたと考えられるわけです。その赤い姿を見たときに、ニネベの人たちは一層恐怖に襲われたのではないだろうかと思います。そして4節に、戦車は通りを走り狂い、広場を駆け巡る。そのありさまは松明のようで、稲妻のように走る。もうニネベの町はことごとく破壊されていく。しかも6節のところに、いくつもの川の水門が開かれ、宮殿は消え去るとありますけれども、このニネベの町は大きな川がその自然の要害となって都が守られていました。ところがその川は逆に大変なこの滅びの原因となっていきます。それは8節を見ますと、ニネベは水が流れ出る池のようだ。止まれ、止まれと言っても向きを変える者はいない。おそらくは大洪水が発生し、まさにニネベの町は池のようになったと思われます。そのことによって、このバビロンが、バビロンによって、アッシリアの国が滅んでいく様がこのところで語られています。そして9節に、銀を奪え、金も奪え、その財宝には限りがない。あらゆるたっとい品々が溢れているとありますけれども、かつてはアッシリアは権勢を誇り、その力を持って周りの国々を圧政し、滅ぼし、そして金銀を奪っていったということであるわけです。ところがその金銀も逆に奪い去られてしまうということになるわけです。イエス様は、世と世の欲は過ぎ去ると言われました。この世にあって得たものを私たちは永遠に持つことはできないわけです。実節に、不毛、空虚、そして荒廃。この世のものは虚しく、そしてやがては滅び去っていくものとなるわけです。13節見ますと、見よ、私はお前を敵とすると、万軍の主、すなわち全能の神様は、このアッシリアに対して、自らをもって敵とされるということを言われたわけです。そして、このアッシリアは滅び去っていく。それはすなわち、この神様が愛されたイスラエルをアッシリアは攻めていったということによるわけです。そして逆に2節を見るならば、主がヤコブの意向をイスラエルの意向のように回復されるからだとあります。神様は必ずイスラエルを回復してくださる。そしてそのことが歴史の中にあっても実現しているということであるわけです。今も中東においてイスラエルは存在しています。そしてまたさらには神様はそうした中にもご自身が働かれて、神の真実、そしてまたこの聖書に語られていることがやがて実現するということを私たちは知ることになります。そして何よりも私たちはこの御言葉を読んで、神様が私たちを守ってくださり、そしてまた神様の栄光に私たちは預かることができる、そのことをさらに信じるものでありたいと思います。主を待ち望む者は新たなる力を得るとイザヤ書で約束されていますけれども、私たちは困難、苦しみ、苦難の中にある、そのような時にもなおも神様を信頼し、また待ち望み、神様の栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。